2週間ぶりでしょうか、ちょっと間が空いているので皆さんも忘れているかもしれませんので少し復習すると、エフという人は、神様の油注ぎを受けて、この神に逆らうアハブ家の討伐のミッションを、実行に移しました。はじめにイズエールというところにいるヨラム王、また王母のイゼベル、そしてお見舞いに来てた南ユダのアハゼヤをまとめて討ち取って、討ち取ります。さらにサマリアに住む70人の王子たちをの首をはねさせます。そしてその次にちょうど鉢合わせ で南ユダの42名のアハブ家の親族の者を討ち取ります。このように順調に、エフの使命は実現していくんですけれども、で今回ですね、ヨナダブという大変熱心な協力者がエフに与えられて、そして最後の戦いの舞台であるサマリアに向かうことになります。で今回17節見ると、サマリアのアハブ家の者たちを最初に討ち取りました。そして残されたのは、アハブ家の者ではありませんが、アハブ家が推進していたバール崇拝を行うバール礼拝者たちを滅ぼすために、エフが計画を立てたという、そういう話です。はい、じゃあ早速ですね、解説に行きたいと思いますが、エフの策略、エフがですね、サマリアのアハブ家を滅ぼしたこの時点で、エフは北イスラエルの王様になっています。で、日本でですね、新しい総理大臣が就任すると、国会において最初に所信表明演説ということを国会で語ります。私はこの国をこのようにしていきますというね、演説をするんです。これと同じように18節からの内容というのは、北イスラエルの王様になったエフが国民に対して、これからこの国を私はこのように治めていきますという所信表明演説の内容です。で、エフはですね、まず北イスラエルの宗教について方向性を示します。18節でこうあります。アハブは少ししかバールに使えなかったが、エフは大いに使えるつもりだ。はい。アハブという人がこのバールというね、宗教を導入したんですけれども、でも彼は中途半端だった。でも私はアハブよりも熱心にバールに使えるつもりです。もちろんこれはですね、バール礼拝者を撲滅するための策略だと聖書に書いています。彼は自分がバール崇拝者のように装って、でバール礼拝者をおびき寄せて、で集会を催してですね、そこで、彼らを一網打尽にするという計画です。で出席しない者は死刑だと脅して、反強制的に人々を集めました。集めた場所はどこでしょうか。
第一列王記16章32節、さらに彼はサマリアに建てたバールの神殿にバールのために祭壇を築いた。
はい、集合場所はですね、かつてアハブがサマリアに建設した、バールの神殿です。今イスラエルに行くと遺跡発掘調査がいっぱい行われていますが、バールの神殿も発掘されたらしいんですけど、すごい豪華な神殿だったんだそうです。ものすごいお金をかけているような建物だそうです。広さは分かりませんが、その神殿の中に人がいっぱい集まりました。 で22節でエフが衣装係にバルの信者すべてに祭服を出してやれと命じたのでって、これはですね、神殿の中にバール信者ではないのに、どんなものかと興味本位で参加したヤジ馬のような人が混ざってるかもしれない、こういう人を誤って殺したらいけないので、細心の注意を払ってことを行おうとしています。はい、2番目、バール崇拝者の撲滅で、エフはですね、この神殿の外に80名の兵士を配備しました。で24節で、私がお前たちの手に渡すものを一人でも逃す者があれば、その命を逃れた者の命に変える、はい、自分の部下も脅迫しています。エフって怖い人なんですね。はい、でバール礼拝者が全焼の生贄をバールに捧げたのを確認して、それで F80 人の兵士に命じて彼らを討ち取るようにさせました。こうやって、イスラエルのバール礼拝者を、撲滅するということを成功に至らしました。それだけではない、兵士たちは神殿も破壊しました。で神殿の跡地は何に使ったってありますか？そう、便所。第3番では公衆便所って書いてますね。まあ、これは屈辱的なことですね。とにかくこのようにエフはバールの撲滅に、成功しました。はい、じゃあ今日のポイント2番目にいきます。まあ、今日のポイントはですね、もう一点のみです。一つの教訓を学びたいと思います。それは、偶像に仕えるものを神は滅ぼされるという教訓です。私たちは、まあ、すでにイエス様を信じて、真の神をと和解して、神に仕えているものですから、そのように滅びることはありません。しかし、もし、クリスチャンでありながら神様以外に大事なものがあったり、また自分が神様のように振る舞って生きているならば、神様は私たちを取り扱います。私たちがの偶像を打ち砕いて神に仕えるように仕向けます。私たちの人生もいろんな試練と思われることがたくさんあります。ある人は会社をリストラにされたり、借金を背負ったり、病気になったり、夫婦関係や子育てに悩む人もいます。人間関係で悩む場合もあります。そういうことが起こるとですね、私たちは困ってしまいますね。それで、なぜこんなことが起こるのか、どうしてこの人は私をこのように苦しめるのかとかね、もう結局ですね、問題自体にフォーカスが向いてしまって、それを一生懸命対処しようとするんですよね。しかしそういう時はですね、神様がそれを許したということは、私たちの中に何か取り除くべき神以外の偶像がないか、そのことを吟味する必要があると思います。で、大体自分の心に手を当てるとですね、あれこれかなとかね、心当たりがあるもんなんですよね。神様、これを今私から取り除こうと働いてるんだなということを私たちは悟る必要があります。神様は愛の神ですけれども、私たちが偶像に使えないように、神様以外のものを大切にしないように、あえて取り扱います。で、私たちの中にある問題とか、このトラブルはですね、やってるものは背後にサタンがいるかもしれません。悪魔がそれをやってる。神様が直接やってるわけではないのことも多いです。 人が自分を苦しめてる人としたら、その人が自分の意思でやってるんです、なんか操り人形のようにやってるわけじゃない。しかしですね、何が起こったとしてもそれを神様が許可をしているということを私たちは知る必要があると思いますね。マタイの福音書にこうあります。
マタイ28章18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。
はい、聖書では悪魔の支配下にこの世界はあると言ってます。だけどイエス様も自分がすべての権威を持ってるんだって主張されてます。ということは悪魔も確かにこの世界を支配してますけども、それはイエス様の許可のもとで全てを行っているということですね。だからサタンがこういう悪さしたいというときにやっていいですかって許可もらってるということですよ。でなんで愛の神がね、悪魔こんな働くのを許すのかと思うかもしれませんが、それは私たちの中に取り扱うべき理由が何かあるということです。そのことを私たちは目が開かれないと、いつまでもね、これが原因だった、あの人のせいだと、これがなければ、あの夏の日がなんか、昔は流行ってましたね、あれがなければ幸せだったのにとか言って、だそういうことをやってるうちはですね、ますます問題はこじれます。解決しません。同じところもぐるぐるぐるぐる回って荒野の40年みたいになります。意味があるんです。これは私はまあ試練にあってですね、ヨブ記を読むようになりましたね。ヨブが試練にあっての自分に置き換えて読むようになりました。皆さん、ヨブがなんで苦しまないといけなかったかご存知でしょうか。このきっかけになったのを教えてますよね。ヨブ記の一章に来られますよ。
ヨブ一章10から11節、リビングバイブル。あなたはいつも彼とその家庭、持ち物を守っているじゃないですか。それに彼のすることは何でも栄えるように目をかけている。これじゃあなたを拝むふりをして当然ですよ。試しにヤッコさんの財産を取り上げてみるんですな。きっとあなたを呪いますぜ。
はい、リビングバイブルいいですね。なんか悪魔が言いそうな役になってますね。つまりね、悪魔はヨブの信仰は本物じゃない、偽物なんだってケチをつけたんですよ。今繁栄してるから、幸せだからあなたを礼拝してるんであって、これ全部取り上げたらあなたは呪いますよって、あなたに対する信仰なんか全部なくなりますよって悪魔は主張したんですよ。したら神様は、ヨブはそんな人じゃないよ、そうやってヨブをかばって、ヨブの信仰が本物であることを証明するためにサタンがヨブを苦しめることを許可しました。本当にヨブにとってはかわいそうないい迷惑ですよね。でもこれは皆さん、神様が許可したことです。だから神様の主権の下でヨブの災難は行われたんです。でそして実際に何もかも奪われたヨブはですね、何て言ったんですか。主は与え、主は取られるって、主の皆は褒むべきかなって言ったんですよ。でということは、ヨブは幸せの時も全てを所有している時も、それが全部なくなって惨めになった時も神様を礼拝しますという意思を表したわけですね。確かに読んでいくとね、小言は言ってますよ。ヨブだってかわいそうな目に遭ってるんですから、文句は言ってます。でも 心の深いところで神を呪うとか冒涜するようなことは一切言いませんでした。そしてヨブはこのような信仰告白もしています。
ヨブ27章2節、私は私の権利を取り去った神にかけて誓う。私の魂を苦しめた全能者にかけて。
はい、まあ言葉を変えるなら、私は私を幸せにしてくれない神様を愛します。私の大切なものを取り上げて私を苦しめるその神を褒めたたえますって言ってるんですよ。皆さんはどうですか？あまりうまくいってないとね、もう礼拝する気になれないと、あまりにも苦しいと、もう今日は賛美どころじゃないと、何を賛美だって言ってね、そういうことがあると思いますが、そういう時もヨブのように心を定めて神を礼拝しているでしょうか。前もアマゾンプライムでハウス・オブ・ダビデっていう映画を紹介しましたね。いい映画ですよ。でこの中でサムエルが出てくるんですよ。サムエルはもちろんこの神様に油を注ぐ人、ダビデに油を注げって命じられてね、ベツレヘムに行ってダビデに油を注いだんですよ。つまり神様がダビデを王様に任命した、神の御心はダビデにあるっていうことをここで決まったわけですよね。でその帰りにね、帰りだったか忘れたけど、ヨナタンに会うんですよ。ヨナタンに、皆さん、ヨナタンって誰の息子でした？サウルの息子。サウル、その時現役の王様ですよ。サウルが王様っていうことは、次の王様誰ですか？候補、ヨナタンです。ヨナタン長男ですね。つまりで、この映画の中でもね、お前俺の後継ぎだってサウルが言うわけね。でヨナタンはそれを聞かされてるわけですよ。でもダビデが油注がれたわけですから、ということは神様はヨナタンを王には選んでないということですよね。選んでないんです。それでサムエルはヨナタンに言うんですよ。神様があなたを退けてるってしたらどうしますかって。もうこれ、そしたらヨナタン何て言ったんですか？私の王は神ですって。私神ではありませんって。たとえ自分王様になれなくても神様に仕えていきます、そう答えたんです。実際聖書でもそうですよ。ヨナタンはダビデが王になりそうになっても嫉妬しません。かえってダビデを助けました。ですからヨナタンは信仰深い素晴らしい人物です。だけどヨナタンは不信仰なお父さんのサウルと一緒に戦争で非業の死を遂げるんです。神様に逆らったサウルがね、そういう惨めな死に方するなら分かるんですよ。神に逆らったからだよあなたはって。でもね、ヨナタンも一緒にそのような死を遂げるんですよ。まあ、はっきり言ってヨナタンの人生ってね、不条理なものですよ。でもサムエルがヨナタンに質問したように、私たちにも同じ質問すると思いますよ。神様があなたの人生を、あなたが期待してた通りにしなかったとしても、それでもあなたは神様を神として崇め続けますかって、自分の神として高く上げますかって、そういうおっしゃってます。
ローマ13章14節。主イエス、キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。
はい。このバール礼拝者は祭服を着せられましたね。この上着っていうのは聖書では新しい人格を意味するんです。放蕩息子が家に帰ってきたときにお父さんが上着を着せましたね。つまりお父さんから服を着せられるということは彼に新しい品性と地位が与えられたという意味です。で、このバール礼拝者がバールの祭服を着せられるということは、彼らはあまりにも偶像に仕えたために心がバールに支配されたということを象徴しています。大観覧時代に獣の刻印を押される人たちがいますね。あの人たちはもうあまりにも自分の偶像欲に仕えたもんですから、もう獣の虜になってしまったということです。私たちも神以外のものに心を明け渡し続けていくと、いつかある時点で私たちの心はその神以外のものに支配されてしまい、悔い改めようと思ってもできなくなってしまいます。人格がもう凝り固まって形作られてしまったからです。私たちはクリスチャンといってもね、罪深いんですよ、ね、言わなくても分かりますよね。私たちは罪深いです。だから常に罪に傾くことがありますよ。罪深い反応するんです。人から何か言われたら腹立ってね、罪深い反応するんですよ。だけど私たちはイエス様を信じてますから、私たちの心は主に明け渡してますから、私たちは悔い改めます。方向を変えます。間違ってると思ったら、もし皆さんが自分は神以外のものに今なんか引き寄せられてるなって思うなら、速やかにすいませんって言って悔い改めてね、再び主に心を向ければいいんです。ここで書いたようにキリストを着るんです。キリストの品性を まとうんです。自分じゃなくて、イエス様助けてください、自分弱いんです、自分の力ではどうしようもないんです、助けてくださいって、こうね、日々こうキリストを着て助けを求めるんです。そしたら私たちを助けてくださいます。
第2テサロニケ1章5節。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める、神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。
はい、私はですね、教会に来る前も悩みがたくさんありました。悩みがあったから教会に来てクリスチャンになったわけです。クリスチャンになって、よかったって悩みなくなったかって言ったらね、基本的になくなったものもあるけど、別の悩みもやってきました。クリスチャンになる前の悩みと今の悩みはもう全く異次元のものです。比較にならない。クリスチャンでない頃、未信者の頃はですね、自分の罪深さに全然何とも思ってませんでした。何の心も痛みませんでした。何があってもあいつが悪い、会社が悪い、悪いのは周りにあるんだと言って、それで収めていました。今も同じような傾向があるんですよ、罪深いから。でも未信者の頃と同じようなことを今するとね、あいつのせいだ、会社のせいだってすると、神様がそんな私を許さないんですよ。御言葉としてこの問題の本質はここにありますよって私の胸をつつくんですよ。自分に向けさせます。 そして悔い改めを迫ります。そういう悩みがね、昔なかったんですよ。クリスチャンになってそういう悩みがありました。クリスチャンになる前はね、死んだらどうなるかとかね、深く考えたことありませんでした。永遠の命とかね、真剣に考えたことありませんでした。考えないから葛藤も恐れもなかったんです。良くも悪くもね、楽観主義だったんです。ある芸能人が去年ね、亡くなった時にその人のお墓をテレビで見せてましたけれども、無って書いてました。無、なしで、この人仏教徒でね、人間は死んだら全部終わりって考えてるわけ。全てキャンセルされる、なかったことになる、無になるっていうふうに考えてるわけです。本当にめでたいです。嘘の楽天主義です。皆さん、聖書はそんなこと言ってませんよ。また私はクリスチャンになる前、友達とね、飲んでる時に天国と地獄があるかないかの話をした覚えがありますよ。天国あるのかなって言ったら、でも友達が私にな、あってもお前は地獄だよ絶対って言われて、それそうだよなとか言って一緒に笑った記憶があります。確かに俺地獄だよなって言ってね、笑っていました。なんで笑っていられるかって言ったら、地獄がどれだけ恐ろしい場所なのか知らなかったからです。今日本人の 99% がこの聖書の福音、神の救いをね、受け入れないので、もう私胸が苦しくてですね、痛くて痛くて本当にたまらないんです。で、皆さんにもそういうのあると思いますよ。言わないけどありますよね。そこまではないと思うんです。で、多分この地上にいる限りこの悩みは多分逃れられないと思います。だからたまにね、もう深いこと考えるのやめて、思考停止になって、この世の流れに、美空ひばりさんの歌のように、川の流れのようにね、世の中に逆らわずに、ああそうだねそうだねって言って流されて生きるなら、どんなに楽かなって思いますよ。しかし聖書ははっきり、主はやがて来られる、もうすぐ来られる、そして人間のすべてのことについて正しく裁かれる。私はそのことを強く感じてますから、それ知ってますから、この罪深い体を一生懸命神様に従わすように、張って引きずりながら、這いつくばって神に従おうと生きています。どんなに辛くてもね、体が動くまで、神様がもういいよ、ご苦労って言うまで、私は神に従い続けたいと思います。主が来られないなら、神が正しい神でないならば、私はこんな苦しみを負うことはないですよ。このような苦悩があるということは、これクリスチャン、神の子になっているという証拠です。ですからクリスチャンがこの世に生きている限り、苦悩するのは宿命のようなものです。神の子であることの証拠になります。ですから私たちは自分の人生をかけて、自分が神ではないということ、自分が自分の人生の主人公ではないということ、私は神を崇めるために、何があっても神を高く上げ、褒めたたえるために生きてるんだということを、私たちの生き方、信仰を持って証明していく必要があります。そのためには、皆さんの人生に何が起こっても、 その度に神様の主権を認めて、思い通りにならないことがあっても、それでも神様は良いお方です、愛の神です、御子さえも惜しまずに私に与えて神様です、そうやって告白するんですよ。いつも自分の欲とか思いをそばに置いて、神が真実ですと礼拝するんですよ。それを続けていくなら、私たちの心から少しずつ偶像が取り除かれていきます。私たちのこの自分の人生を破壊する偶像が取り払われてきます。そして私たちの人生に真の神を神とする、そういう歩みが確立されてきます。そうすると神が私たちの神となってくださいます。私たちをご自身の責任のもとで治めてくださいます。神様が皆さんの人生の責任を取って、神が良いと思われる最良の人生を皆さんに提供してくださいます。ですから私たちは自分をへり下って、神を神としてあがめる人生を選択していきたいと思います。アーメン。お祈りします。